滑空飛翔。古池や買わず飛び込む水の音。この句は、場所、深川の草庵に住みし時の銀なりとかや、買わず合わせの漢詩に入れ、春の日集中にも載せられたり、天下の人、豪も、徘徊の、何たるを知らざる者さえ、なお、古池の一句を称せぬはなく、北といえば立ちどころに古池を思い起こすがごとき、実にこの一句ほど最も広く知られたる詩歌は他にあらざるべし。しかしてその句の意義を問えば、俳人はすなわち曰く、
神秘あり口に言い難し
と、俗人はすなわち曰く、とうとう回数べからずと。しかして近似、西洋流の学者はすなわち曰く、
古池波平らかに一夜踊って水にいるの音を聞く。
句面一、感性の字をつけずして、感性の意、言外にあぶる。
死林激石として、シャバの粉状、人号激性の剣豪に陶器を知るべし。
これ、美事学にいわゆる、筆を省きて、感情を強くするの法にかなえり。と、果たして神秘あるか、我これを知らず。果たして、返すべからざるか、我これを信絶。その、西洋学者の言うところ、やや近からんか。しかれども、いまだ、この句を尽くさざるなり。場所を一人、深川の草庵にあり、静かに世情流行の徘徊を思う。蓮が陳腐に属して、帝徳、徘徊を起こし、帝門、また陳腐に属して、丹林、さらに新衣装を加う。されど丹林もまた、一時の流行にして、ついに、万世不益のものにやらず。ここにおいてか、俳運、また一変して、チョーク法を用い、漢語を交え、要約にして、帝門の写楽、かっこ地口、丹林の滑稽、かっこ改訳、を脱せり、我が門弟ら、盛んにこれを衝動し、我また時に、これ流の俳句をなすといえども、気に優る者は、再三、再出するに及んで、たちまち、遠見を生ずるの習い。我また、この帝を厭うこと、ようやく花だしきに至りたり。さりとて、丹林の俗に帰るべくもあらねば、まして、帝門の入修を学び、蓮華の旧刀を継ぐべくも覚えず、何がな、一体を初めて、我が心を安うせんと思うに、第一に、かの、奇屈豪華なる漢語を厳じて、なるべく優しき国語を用いうべきなり。しかしてその国語は響き長くして意味少なきゆえに、十七時中に十分我が諸子を表さんとせば、なし得るだけ無用の言語と無用の事物とを省略せざるべからず。さて、かようにして作り得る句はいかなるべきかなとつくづく思い巡らせるほどに、脳中、猛猛、タイムの起こりたらんがごとき心地に、場所はただ呆然として座りたるまま、眠るにもあらず、さむるにもあらず、万来弱として妄想、全く頼るその瞬間、草外の古池に白亜の音あり、自らつぶやくともなく、人の語るともなく、買わず飛び込む水の音という一句は、芭蕉の耳に響きたり、芭蕉は初めて夢の覚めたるがごとく、しばらく考えにかしげし首をもたげ上げるとき、覚えず破顔、微笑を漏らしぬ。以上は、我が憶測するところなるをもって、 実際は、かくのごとく、ならざりしやも、はかりがたけれども、芭蕉の思想が変遷する順序は、このほかに出ずと思わる。その、小風、俗に小風という、を起こせしは、実にこの時にありしなり。あるいは言う、この句は、芭蕉が、全額の上に工夫を開き、大悟を徹底せし時の作なりと、そのこと、はなはだ疑うべしといえども、この説をなすゆえんのもの、また偶然にあらず。けだし、その徘徊の上において、初めて目を開きたるは、全額の上に目を開きたると、その趣向き愛に至り、三千は、荘園を放射し、万事を休息し、善悪を思わず、是非に関するなく、新域の運転を止め、年相間の測量をやめて、作物を測ることなかれ、とあり、荘風の徘徊もまたこの意にほかならず、妄想を断ち、名利を退け、可否に関せず、公説を顧みず、心を虚にし、懐を平らにし、核を縁と執着することなくして、初めて核を得べし。古池の一句は、核のごとくして、得たる第一句にして、あたかも三千尾あり、一朝トンゴせしものと、その間髪を入れざるなり。しかしてかの、スズメはチューチュー、カラスはカーカー、柳は緑、花はくれないというもの、前科の真理にして、かえって、荘風のご続いなり。古池の句は、実にその、ありのままをえぜり。いな、ありのままが句となりたるならん。目によりて見きたるものは、常に複雑に。耳によりて聞き得るものは多く簡単なり。古池の句は単に聴感より感じきたれる知覚神経の報告に過ぎずして、その間業も自家の主観的思想形態的運動を交えざるのみならず、しかもこの知覚の作用は一瞬時一刹那に止まりしをもって、この句はほとんど空間の延長をも、時間の継続をも有せざるなり。これ、この句の最も簡単なるゆえんにして、かえって模倣しがたきゆえんなり。あるいは言う、芭蕉をすでに、かわず飛び込む水の音、の句を得て、はじめ五字を得ず。これを企画に測る。企画。山吹やと奥べしという芭蕉を従わず、ついに古池やと関せりと、なんぞや芭蕉の意は下二句にてすでに尽くせり、しかしてさらに山吹をもってこれに加うるは、功を求め実を曲げ打足を描き、不脚を長くすると一般、ついに自然にあらず。その古池やと言えるものは、特に下二句のために芭蕉を指定するもののみ。この句の来歴はともかくも、この句の価値につきては、世人の常に名言を堅んずるところなり。徘徊宗の信者は一般に神聖なりとし、その他は返すべからずとするをもって、その価値に及ぶものなし。世は断じて曰く、この句、善悪のほかに独立し、是非の感を離れたるをもって、善悪の標準に当てはめがたきものなり。故に、この句をもって、無類、最上の句となす人あるも、世、もとよりこれを咎めつ。はた、この句をもって、平平淡々、かもなき、匂いもなき、尋常の一句となす人あるも、また、これを怪しまざるなり。この両説、 反対せるがごとくにして、その実反対せるにあらず。善にもあらず悪にもあらざる者は、すなわちこの二節のほかに入れざるなり。要するにこの句は、俳諧の歴史上最も必要なるものに相違なけれども、文学上にはそれほどの必要を見ざるなり。見よ、芭蕉集中、格のごとく善悪好節を離れたる句、ほかにこれありや。要は一句もこれなきを信ずるなり。けだし芭蕉の将風に誤入したるはこの句なれども、文学なるものは常に格のごとき平坦なるもののみを許さずして、多少の工夫と地裁等を要するなり。されば後年虚虚実実の説起こりたるも、また言えなきにあらず。道の辺のむくげは馬に食われけり。一説に言う、金貨一兆の栄という古語にすがりて、その儚き花の終わりさえ待ち合えで、馬に食われたる儚さを言い出たるなりと。かっこ昔は金貨をもってむくげと思えりしなり。また一説あり、この句は出る杭は打たれるという俗言の意にて、むくげの花も道の辺に枝突き出して咲けば馬にも食われることよと人を戒めたるなりと。また一説にこの句、他の真意あるにあらず、ただその心の良きために伝承せられるものなりと。ある書に、門人ども、むくげの語は動く恐れありとて、種々に表記し、小麦などと改め見たれども、いずれもよからず、ついに元のむくげに事情をしたり、うんぬん。かやしらお編、徘徊寂しおりには、古池とこの句とを並べて、
このお肉は、正門の奥義なり、努めて知るべし。
と言えり、
小沢何丸の表せる、芭蕉を句会大成に言う。
馬の草を食うとは、もとよりにして、これや、シイカの趣になるべきよ。むくげを食うとは、一人、相応の、初めて見出されたる、徘徊のおかしみなれば、まことに完全、すさまじき、眼前体なり、うんぬん。
以上、諸説あれども、いずれも皆、この句を称揚するに至りては、ごうも、その意、あるを見ず。よも、今日より、芭蕉がいかなる意にて作りしかを推測するあたわざれば、ただ、その句の表面よりこれを表線に、口調よしという説は薄弱なり、寂しおりは明言せざれば表するによしなし。むくげの語、動かずという説と、句会体制の説と、また薄弱なり、むくげを小麦に改めたりとて、何の不都合かあらん。けだしこの句は何か文学外の意味あるものにて、第一節、第二節のうちいずれかなるべし。もしこれを普通の句なりとせんには、道の絵に馬の食い寄るむくげかな。道の絵や、むくげ食い寄る小荷駄馬。等の句法を用いざるべからず。しかるに差はなくて、ことさらに、むくげはと言い、食われと、
自動詞を用いているところは、重きを抜く毛に起きて、多少の理屈を示したるものと見るべし。されば第二節の、人を風化せりとの意、あるいは足らんか。しかしてこの意を表すに、露房の抜く毛をもってするものは、節のまた節なるものなり。この勃卒的の句が、なぜに人口に介したせしかは、ほとんど介すべからずといえども、我が考えにては、教訓の詩歌は、文学者以外の俗人間に伝播して、過分の称賛を送ること、まあまあこれある習いなれば、この句もその種類なるべしと思わる。かつ、比喩の俳句をもって教訓に応用したるは、おそらく、この句が講師になるべければ、一層伝承せられしものならん。要するにこの句は、文学上、最下等に位するものなり。ものを言えば、唇寒し秋の風。この句の人に知られるは、教訓的のものなればなり。教訓的のものなれば、道徳上の名句には相違いなけれども、文学上にては、さような名句とも思われず。しかしながら、俳句に教訓の意を含めて、これほどに安く言い寄せたるは、さすがに芭蕉の腕前なり、抜く毛の句と同日の段にあらず。赤々と日はつれなくも秋の風。句会大成に言う。募集の風刺、今外にありて、そう、生涯、二三章の秀逸と、袖日記にも見えたり、うんぬん。また、当初に言う、つふね言う、こかに、すまはくれ、明石の方は赤々と、日はつれなくも、秋風ぞ吹く。これらの面影にもあるべし。うんぬん。すでにこの歌あれば、芭蕉はこれを評説したるに過ぎずして、この句は一文の価値をも有せざることをもちろんなり。しかれども仮にこの歌はなきものとみなし、この句は全く芭蕉の総意に入れたりとするも、なお平変ボンボンの一句たるに過ぎず。すなわち、つれなくもの一語は無用にして、この句のたるみなり。むしろ、赤々と日のいる山の秋の風、とする方、あるいはかあならんか。とにかくに、この句を称して、芭蕉集中、二三章の秀逸となすこと、返す返すも、不らちなる言い分なりけらし。から先の、松は花よりおぼろにて。似て止まり珍しければ、諸書にこの句を引用したり、巨来章にこの句を論じていわく。
ある人、似て止まりの難あらんやという、企画答えていわく。
似てはかなに通うゆえ、金止めの発句に、似て止めの第三を嫌う。金といえば、区切り、迫れば、似てとはさぶらえるとなり。かっこ略。戦士重ねて曰く。企画、巨来が弁、皆あり屈なり。我はただ、花より松のおぼろにて、面白かりしのみなりと。芭蕉は、ハットのほかに入れて、自在に変化するお好みしかば、この句も、おぼろにて、と、口に浮かびしまま、
改めざりしいものにして、真意あるにあらず。なぜに、似て、と浮かびしやというに、句会体制に、言葉院の漁船に、唐崎の松の緑もおぼろにて、花より続く春のあけぼの、この歌の面影によれるにや、うんぬんとあり、この歌の口調は芭蕉の口に慣れて、覚えず、書くは言い出せしものならん。さればこの句は、この歌を、本案せしものなれども、本案の切なるは、かえって、表説より甚だしきものあり。まして、故かなしとするも、この句の説はいかんともしがたきようや。これらの句は、芭蕉のために、抹殺しさるをかとす。春もやや、景色整う。月と梅。聞こえたるまでにて、何のわけもなきことながら、中七時はいかにも打足の感あり。三日月は、梅におかしきひつみかな。立花深く。きさらぎや、24日の月の梅。山本家計。梅咲きて、十日に足らぬ月夜かな。加藤兄弟。など、いかようにも言いえべきを、景色整うとは、あまりにつたなき技なり。されど、紅葉の言いぶりも、当時にありては、めずらかに、おかし借りぬべきを、後世、天取りと南遊総称に、とかう言い古されて、今は聞くも忌まわしきほどになりぬるもよしなしや。年々や、猿に着せたる猿の面。句会大成にいわく、湖中に言う、この句、表に、きとするところ見えずと、門人の問いければ、年々の言葉、年の初めにあらずやと、うんぬん。一緒に言う、この句、子孫寺の句なりと、距離く問う、死の上にも子孫寺ありや。大きな答えて言う、枚空あり、子孫寺足らんに、何苦しみかあらん。下手は子孫寺を得せずと。うんぬん。一偉人の至る理屈は、平凡なるものさえ伝承せられることを礼をし、この句もまたその類ならんかし、文学として何らの趣味もなきものを。風流の始めや奥の田植え歌。別に、加担ずべき国もあらねど、さりとて面白き節も見えず。風流の始めとは、暴露に過ぎたらんか。白菊の目に立ててみる塵もなし。句会大成にいわく、愚行、最上人、曇りなき、鏡の上にいる塵の、目に立ててみる、よと思わばや、この歌の反転なるべきにや、出所あるはむしろよけれど、白菊のただ白しとは言わで、消極的に、塵もなし、と言いたるは、理屈に落ちて糸をつたなし。芭蕉はすべて理屈的に作為する癖ありて、ために殺風景の句を見ることしばしばなり。
梅の木になお宿り木や梅の花。白菊の句と同じく理屈に落ちては趣味少なし。枯れ枝にカラスの止まりけり秋の暮れ。この句をもって幽玄の極意、松風の神髄となすこと心得ぬことなり。募集清涼の光景映し得て真ならずというにあらず。一句の言い回しあながちに足とにもあらねど。古木寛和の四字は漢学者流の熟語にて耳に口に慣れたるをそのまま訳して枯れ枝にカラス止まるとは芭蕉ならでもよく言えべく、今さらに珍しからぬ心地すなり。ただし芭蕉の時にありてこの熟語この光景は詩文に得ずに未だ普通ならざるしものとすれば、さらにこの句は価値を増して数等の上級に上らん。以上は広く世に聞こえたる句の中にて非見を付したるなり、さまで名高からぬ句を取りてこれを表せんには、芭蕉歌集はほとんど抱くの吐き止めにやと思われるほどならんかし。例えば二日にもぬかりはせじな花の春、栄慮にてにぎわう民の庭かまど、人も見ぬ春や鏡の裏の梅、人とせに一度つまるるなずなかな、過激をも花見の座には七秒へ、しばらくは滝にこもるや下の始め、斧が火を木々の蛍や花の宿、世の人の見つけぬ花や軒の栗、さみだれに隠れぬものや瀬田の橋、さみだれの振り残してや光堂、目にかかる時やことさらさつき富士、踏み月や六日も常の世には似ず、朝顔に我は飯食う男かな、のごとき類い、埋挙にいとまあらず、節とや言わん、無風流とや言わん、芭蕉にしてこれらの句を作りしかと思うだに、受け取りがたきほどなり。